新聞連載小説、和田良作、最後の一式、416から422。いかにも死者に参った妻木平助にござる。仰向けの敵は真っ青な顔でにこりと微笑んだ。鉄砲三発を五郎に打ち込んだ敵は、死者として弓の騎乗を訪れた妻木平助だった。妻木に鉄砲を渡していた兵は、すでに撃たれたのか乱戦の中にいるのか、そばにはいなかった。主人への復命を果たさずして茅城に入った甲斐がありもした。こうして戦場で相まみえることができ嬉しゅうござる、と妻木は言う。光秀への復命を福祉に任せたのは、宮津城に来た使者の沼田権之助と同じだったが、妻木は弓の騎乗での宣言通り一式五郎との決戦を選んでいた。一式の親方様のご返答を伺い、我が衆の先は名号ないと考え直し、貴殿を討つことに我が命を使わんと心を決めたのでござる。このため急遽一手の大将として茅城に入ったのだと明かす。五郎がすでに将魂尽きたと分かっているゆえか、田島の国方面から兵500を入れ、茅城の兵を計1000に増強したのは光秀だということまで長々と話した。まさか長岡忠興様が我が主に敵対するとは思いもよりませなんだが、これにより妻木自身が策を練り、丹後黒人の挙兵を待つため大軍を装うことにしたとも語る。一時的に長岡家が単独の300人で茅城を攻める成り行きになったのは本意ではなく、一式の親方様が城攻めから離れた際はどうなることかと思うてござった、と薄く笑った。五郎も力なく笑う。見事だ。さすがは光秀仕込みの将よ、してやられたわ。かたじけなきお言葉、痛み入りまする。妻木はうなずくと、激痛に耐えつつ身を動かし始めた。最後のとどめを刺しにかかっている。右手の指は引き金にかけながら、左手を重傷から離して地につけると、ぬっとうめいて、立ちに貫かれたままの半身を起こした。五郎の体は軽々と押し返され、地に座り込んだ。妻木も地に腰を据え、戦は負けのようにござるが、この通り一式の親方様を討ち取ることができ本望にござる、といった拍子に咳き込む。大量の血を吐いたが、光秀が連磨した豪の者はすぐに息を整え、声の限りに呼ばわった。者ども見よや、妻木平助が一式五郎殿を討ち取るぞ。銃口を五郎の眉間へと移した刹那、ぬんと妻木に飛びかかりざま、その両腕を肘から断ち切ったのは忠興である。いや、返す刀で妻木の首を跳ね上げ、その胴を体で跳ねのけると、己一式五郎、仰向けに倒れんとする魔物の鎧の綿髪を掴んで叫び上げた。起きろ、軟弱者。大声で罵るが、半死半生の五郎からは、もはや答えは返ってこない。この頃には、一式勢は本丸へと突入し、辺りは一式家と長岡家の兵だけとなって、大方戦は終わっていた。殿物助が急ぎ主人のもとに駆けつけると、忠興が五郎の体を揺さぶり、馬鹿な奴めと叫んでいる。この一の家老にはその意味するところがわからなかったが、忠興は無論思いの丈を言葉に込めていた。戦下手のお前ゆえ、どうせ攻めあぐねるだろうが、俺が助けてやると約束するゆえ安心せい。忠興は二人の間で交わされたその言葉を思い起こしている。いつもの軽口のごとき物言いだったが、こいつは命がけでその軽口を守り抜いたのだ。そう思えばこの言葉しか出なかった。バカなやつめ、左右の車の敵を降伏させた中左衛門や梶之助、ふぐりの二人が取り巻いても忠興の声は止まらない。バカなやつめ、夕日が白を朱に染める中叫び続けた。 同じ6月14日の日没後、瀕死の五郎が弓の騎乗に運び込まれると、城内は騒然となった。茅城の戦後処理には、中左衛門と小左衛門を軍勢の半分と共に残し、残り半分を引き連れ、殿物助と梶之助の二人が主人の友をして先に騎乗した。殿物助の采配である。五郎は担架代わりにした置き立ての上に寝かされ、旗を上からかけられたまま、北の本丸御殿の当主の居室に運ばれ、そこに述べられた床に移された。矢のいる奥の間には主人を入れぬことにした。殿物助は城へ戻る道中、家臣を城下町に走らせ、外傷を治療する金相医を根こそぎ呼び、薬師もすべて集めるよう命じた。それゆえ五郎が床に寝かされてほどなくして、石どもは五郎の陳頭に顔を並べている。一式家からは、殿物助と梶之助の二名だけが同席していた。親方様の命を救え。殿物助は石どもに厳命した。は、金相医は平伏して早速手術にかかる。遠慮会釈もなく、五郎の着ていた鎧下を剥ぎ取るなり、打ち込まれたは三発、いずれもお身の内にとどまってござりまする、と難しい顔をすると、矢弾を取り出しやすくする抜き薬を重曹に塗り込み、体内に残った弾丸とその破片を取り除き始めた。ハサミや、小刀などの手術器具を駆使して、ほとんど傷口をひっくり返すようにしながら、小さな鉛の破片を取り除いていく。その間、五郎は気を失っているゆえ、うめき声一つ上げず、ほとんど死んだようであった。幸いにも、肺腑、腹綿ともに損傷はないものの、鎧の上からとはいえ、至近距離で撃たれたゆえ、傷口の大きさが尋常ではないと金相医は殿物助に告げた。さようかと苦悶する殿物助に金相医は聞く。敵に打たせた後、皆で親方様のお身を激しく動かし立てまつられましたか。あ、殿物助は小さく声を上げた。乱戦の中で殿物助が垣間見た主人は、打たれながらも敵に一矢報いようとしていた。金相医は徳臣が言ったようにうなずき、それゆえ親方様は血を失い、核のごとくおなり遊ばされてござりまする、と、そのことが五郎の寿命を縮めるかもしれぬと言った。体に毒が回らねばよいのでござりまするが、そう懸念も告げ、家薬という内服薬を無理やり飲ませるとみな、別室へと下がっていく。その頃には日も改まり、6月15日を迎えていた。医師団が五郎の居室を去ると、それと入れ替わるようにして、部屋の入り口に現れたのは、一式家の家臣である。片膝をつくなり、恐れ入りまする、奥の間から。またか、殿物助は色をなして遮った。実は五郎が騎乗してすぐに、奥の間の長岡家の女房衆から、いやが五郎の見舞いに参上したい旨、述べているが、いかにとの問い合わせがあったのだ。無論、殿物助は、長岡家と戦沙汰になった以上、制裁とはいえ、敵方の娘に、このような状態の主人を見せるわけにはいかぬと拒絶した。それが、少しも経たぬうちに、また聞いてきたらしい。何度言えばわかる、断れ。殿物助が叱りつけると、いや、それが、という家臣を押しのけるようにして、部屋の入り口に立ったのは、女房衆二人を従えた、いや、その人であった。いや、これは、かしこまる殿物助に、いやは、人捨てに尋ねては拉致が開かぬゆえ、参上しました。入っても構いませぬな。断固とした口調で言う、負けじと立ち上がった殿物助は、恐れながら、今、長岡家の者に、親方様をお見せするわけには参りませぬ。者にざと、いやは角度した。あらすじ、明智光秀が討たれた、その方が、丹後に届く前に、一色五郎の旧友である、矢野藤一郎が、 光秀に敵対する長岡家に兵を向ける。五郎は長岡忠興との茅城攻めを放棄して統一郎の救援に向かうが、城に攻め入った忠興が窮地に陥る。助けると約束していた五郎は引き返し、忠興を救って重傷を負う。あらすじ終わり。そこは忠興の妹であった。どんぐり眼を釣り上げ、髪の毛が逆まかんばかりの憤怒の形相で、うろたえるな殿物助と一喝した。そちは私が里へと知らせんがため親方様の見舞いに参ったと思うのか、それとも私が親方様の寝首をかかんとすると申すか。いや、そこまでは。凄まじい剣幕にあっけに取られ、殿物助が二の句を告げずにいると、いやは口調を和らげ諭すように言う。私は親方様が私にしてくださったことをして差し上げたいのだ。殿物助に深々と頭を下げ、頼むと言った。殿物助は心打たれるほかない。宮津城へ攻め込むべく出陣した10日余り前、南の本丸の南端から覗いた祖谷の焦然たる顔を仰ぎ見たこの男であればこそ、その言葉と振る舞いに真実を見た。非礼なる物言い、お許しくださりますよう、恐れ入りましてござりまする。殿物助も頭を下げる。入室の許可を与えようとした時、また別の家臣が廊下をかけてきて、ご無礼つかまつりまする、と祖谷の後ろで平伏する。祖谷が脇によけると、殿物助は首をかしげて覗き込み、なんだと聞いた。恐れながらご家老衆のみにお伝えを。かまわぬ、そこで申せ。命ずると顔を上げたその家臣は五郎も予見していた。そして一色家の一同にとっては待望だったはずの一報を告げた。一昨日の13日、これと光秀山城の国山崎にて敗軍に及び、自身も一騎により討ち取られたとのことにござりまする。なんと今じゃったかと思わず口にしたのは、殿物助の横に座していた梶之助である。急ぎ茅城の中左衛門にと言いかけ、すぐにやめた。というのも五郎が治療を受ける間に、中左衛門と小左衛門は戦後処理を終えて帰城しており、部屋には入りきらぬゆえ大広間で待機しているのだ。一方の殿物助は答えず、突っ立ったまま固く目をつむっている。その秀麗な女面を歪め、あと2日、いや1日早うその知らせに触れておればと無念の思いでいた。そうであれば統一郎は挙兵しなかったかもしれず、ならば一式長岡の領家で茅城を落とした後、迷うことなく長岡家を攻め滅ぼすことができていたものを。しかし今となってはそれもかなわぬ。悔やんだが無論、祖谷の手前口には出さない。すると祖谷が、ご無礼と家臣の脇を通り抜け、女房衆とともに部屋に入ってくる。五郎のそばに座り、殿物助を見上げて言う。家老衆は家中の者たちとお話しなさるべきことがおありでしょう。む、殿物助は口ごもるほかない。五郎が予見した通り、光秀が滅亡したにもかかわらず、当の主人が命の危機にさらされているゆえ、今後の方策を練る必要があった。しかし、所詮は長岡家との戦いをいかに勝ちに導くかの話だけに、軽々に座を外すわけにもいかず躊躇したのだ。不意に祖谷が小さく吹き出した。ただ、瞳だけは物悲しげで、何を今更我ら長岡家の者に遠慮するのです。親方様にお返しができるならばこう都合というものじゃ。ここは我らに任せていくがよいと命するように言う。祖谷の思いが身にしみてわかる殿物助だ。少しの間考えていたが、ふっと息を吐き、しからばごめんつかまつりますると男どもを連れて部屋を後にした。廊下を歩きながら懸念を告げるのは梶之助だ。 一色家の女房衆も付き添わせるべきかとつぶやき、ついてきていた一色家の家臣にそれを命じると、お主も存外情のないことを。殿物助は驚いたような顔をする。わしは長岡家の女房衆ですらいらぬと思うていたところぞ。ひなめいた声を発したが、それ以上は言わず広間へ向かう足を早めた。部屋に残されたイヤは女房衆二人から離れ、五郎の床へとさらに膝を進めた。こんこんと眠り続ける五郎の顔に目を落とした途端に瞳を潤ませ、親方様、茅城へと出陣する際会ったのが最後だ。以来どんな顔で夫に対すればよいかと途方に暮れる思いでいたが、こんな形で再びまみえることになるとは、兄の忠興を救わんがため無茶な城攻めをしたと聞いた。矢付きの女房衆は夫の心境に変化があったのではないかと噂したが、ありえぬことをと少子の至りだ。これまでも奇妙な心の動きを行動で示してきた夫である。我が父と兄の首を挙げると豪語していたのだ。親方様が目覚めれば今度こそ我が里を攻め滅ぼしに行くだろう。五郎は時折苦痛に顔を歪め、呼吸は浅く早い。その夫の寝顔を見つめながら、いやはそう確信していた。広間に入った殿物助と梶之助は、待機していた中左衛門と小左衛門に主人の容体について伝えると、今後の方針を議すべく主だった重臣10人ほどに召集をかけるよう家臣に命じた。重臣たちを待つ間、中左衛門が光秀が討たれたとと殿物助に尋ねる。いかにも。殿物助は応じた。聞けばこの豪傑は長岡家との協議の末、両家より出した100人ほどの保証を茅城に残した上で、それぞれ撤兵することにしたという。以上、和田良作最後の一式、12月28日から1月4日まででした。担当は宮島でした。